皆さんこんにちは。ただいま議長よりご指名いただきました新しい風の山田真と申します。実は私は先般補欠選挙におきまして当選いたしましたけれども、今回の初めての一般質問となりますので、簡単に自己紹介の方させていただきたいと思います。私は実はむつ市の川内町ってとこで生まれまして、ちょっと小さい頃から海外にすごい憧れがありまして、まあそういうこともありまして、26歳の時に旅行業を起業しまして、それでその後むつを離れまして、大体20年ぐらい離れていたんですけども、高い目標を持って事業を展開してまいりました。例えばインターネットの販売だったりとか、アジアのインバウンドの受け入れ等、またさらにはIT 関連の業種への参入だったりとか、他社のいろんな経営への参画などです。今後地方につきましては、これはむつ市だけではなくて全国的に地方衰退する、まあ、人口減少によることによるものが大きいと思いますけども、その中でもやはり勝ち組っていう市町村も出てくるのではないかというふうに考えておりまして、これから次元の異なる政策、そういったものが必要であると考えております。そこで私は今まで培った経営者的な発想、それからそういった視点ですね、そういった人とのつながりも生かして、微力ではございますが議会に関わる一員として精一杯頑張ってまいりたいと思っております。今定例会最後の質問者になりますが、通告に従い質問させていただきます。まず1点目なんですけども、私はですね、このむつ市総合経営計画という後期基本計画、こういった素晴らしい資料がございますので、この資料に基づいた形で質問をさせていただきます。1番目ですけども、活力あるむつ市の創生についての人口減少についてとなります。まず市の将来向けての課題、重要な課題であります人口減少については非常に懸念を持っております。また今後も人口減少が予想され、この人口減少は地域経済や社会基盤大きな影響を及ぼす可能性があります。ですが人口を増やすことは容易ではありません。ただし人口減少を防ぐための政策を検討することが喫緊の課題だと考えております。そこで人口が減少する中におきまして、むつ市の住民登録を増やす政策や施策を実施または計画をしているかについてお伺いします。次は企業誘致についての制度についてお伺いします。むつ市の将来において人口減少を食い止めるためにも積極的な企業誘致政策が不可欠と考えております。人口減少による地域の活力低下を防ぐためにも新たな雇用機会の創出が不可欠であり、それが将来の基盤となると考えているところです。 また、むつ市においては、若年労働者が適切な職場を見つけられないため、他の地域へ流出するケースが多く見受けられています。これにより、地域からの人材流出や地域コミュニティの希薄化が進んでおり、これを改善するためにも、多様な職場の提供が必要不可欠と考えております。働く場所が整備されることで、むつ市へ戻ってくる人々も増えることが期待されます。地元での雇用機会を提供し、Uターンや在住者を増やすことで、地域経済の活性化と地域への愛着が向上されると考えております。3点目は、むつ市内に本社または支店がある中小企業に限定しての入札制度、発注の入札制度についての質問となります。今後、市においては新たに企業をする人たちが減少するという課題に直面しており、市内に存在する事業所数も約2400程度という状況でありますが、将来的には事業所数が大幅に減少する可能性も考えられます。市内に存在する事業所は、ほとんど市民が就労している企業か、もしくは市民が経営している事業所であり、市へも住民法人税や固定資産税などの税の支払いの一翼を担っております。この事業所が減少すれば、市の自主財源にも影響が及ぶことは否定できません。むつ市中小企業振興基本条例、平成29年3月24日、条例第2号、4月1日施行とありまして、一部の業種ではすでに地元の企業を優先しての発注などは実施されているとは思われますが、地元の中小企業を育成し、地域経済を活性化させるために、公正で適正な競争原理のもとに、さらなる地元業者への優先発注や、中小企業者向けの分離や分割発注を推進する必要があると考えております。具体的には、適切な競争を保ちながら、地元中小企業の受注機会を拡大させることを基本とし、そのために地元業者への優先発注や共同企業体発注、下請け負いの活用などの手段を取るべきと考えます。このことが市の経済を持続的に発展させ、地域の活力を高めることであると考えております。この地元発注、優先発注についてお伺い願います。お答え願います。次、4点目になりますけれども、実は2022年の4月に青森大学むつキャンパス校が開校し、これにより地元の生徒たちも通いやすい環境が整い、長年のむつ市への大学の夢が実現しました。とても素晴らしいことだと感じておりますとともに、今後も地域の教育環境の向上を追求することは重要ではないかとも考えております。実は民間の資金を活用して高等専門学校を開校させた事例があります。徳島県の神山町という徳島県の中部にある町なんですけども、人口約4700人の小さい 町です。今年2023年の4月に上山丸ごと高専が民間企業から100億円の支援を受け、新しい教育機関として開校いたしました。実はこの開校にあたっては、上山町の後藤町長はこのように発言しております。人口減で町が消滅しないためには挑戦し続けないといけない。高専で若い人が入ってくれば活性化に大いに資する交流人口や関係人口の増加も期待できる。上山の子どもたちの選択肢も増えると話したとあります。さらに上山町は町全体を教育現場とする考えから上山丸ごと高専と名付けました。また町は中学校の校舎を無償譲渡する方針を示すなど、教育環境の整備に協力しています。さらに町は丸ごと上山高専の学費無償化を実現するために100億円の基金作りにも協力をしています。私は同様に陸奥市でも民間の資金協力を得て教育機関の開校は十分に実現可能であると考えております。近年企業版ふるさと納税があり、地方が企業法人が地方自治体に寄付をすることで所得税や法人事業税が減額される制度があります。大湊高等学校と陸奥工業高等学校の統合案なども出されておりますが、こういった上山丸ごと高専のような事例を参考に、市でも全国から生徒を募集して高等専門学校の設立について計画されてみてはいかがでしょうか。次の質問ですが、道の駅の進捗状況と今後の計画についてとなります。第215回定例会の当時の市長宮下純一郎市長が道の駅の建設に関して国道279号と下北半島縦貫道路陸奥南バイパスが交わる地点に観光や産業振興の拠点として機能する道の駅を建設しようとするものと発言されております。また第254回定例会では前宮下総一郎市長が道の駅は必要ではないかと思っていると答えております。現在下北半島を訪れる観光客は帰路八戸市の発色センターで買い物をされている観光客も多く、道の駅の建設によって地域の魅力をより幅広く発信し観光客の受け入れを促進することが求められております。今後の道の駅進捗状況と計画についてお答え願います。続きましては2番のデジタル化の推進についてお伺いします。まずその1点目ですが、陸奥市は議会資料のデジタル化や市民向けの LINE サービスなど青森県内の市町村でも DX化が進んでいるものと認識をしておりますが、 その一方で市民サービスの向上や業務の効率化に向けてさらに進化させなければならないと考えているところでございます。また将来的には AI のチャットボットがむつ市に関するあらゆる情報を提供する機能を持ち、市民の疑問や問題に対応し、より効率的な情報共有を実現する役割を果たすものとも考えております。また、この AI のチャットボットが音声から文字への変換やその逆の機能を持つことで、多様な利用者に適した形でサービスを提供し、アクセシビリティを向上させる手段になると考えております。今後のチャットボットの構築計画と提供につきましてお伺いします。デジタル化の推進の2点目でございますが、その DX 化を加速するための企業や高齢者などに対して個別訪問講習会などを実施し、特に高齢者とのコミュニケーションを強化することで、住環境の確認や認知症の予防にも貢献できると期待しているところです。このような取り組みが市民とのコミュニケーションを拡充し、高齢者の生活状況の把握や健康サポートにも寄与する可能性もあると考えております。今後の DX 化を加速させるための個別訪問講習の計画などについてお答え願います。次は、猛暑による一次産業と二次産業の状況、現状と支援につきましてでございますが、今年のこの異常気象によりまして、猛暑の影響が全国的に深刻化しております。それによる一次産業への悪影響について懸念を抱いておりまして、特にこの一次産業の中でも、市内の農業従事者や漁業関係事業者の方々が大きい被害を受けていることも懸念しております。猛暑による水不足や作物の品質低下、漁獲量の減少、特にホタテ養殖事業者など地域経済への影響が懸念されております。市長も先日の県市長会では、海洋放出をめぐる中国の禁輸措置の影響について発言されておりますが、猛暑の影響と禁輸措置のダブルパンチでは、ないかと考えているところです。また、一次産業に影響があれば、それを加工している二次産業にも影響が及ぶ可能性があり、地域全体の産業構造にも大きな影響を及ぼすことが予想されます。現在の被害状況をどの程度把握されているか、そして被害が広がった場合、市としての支援策や 対応策を検討されているのか、従事している市民と産業を支えるための具体的な措置についてお伺いします。以上で壇上よりの質問とさせていただきます。